こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第11回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品はゲーテ作若きヴェルテルの悩みです。でこの翻訳ですけれども柴田翔さんが訳しています。柴田翔と言いますとこの方は、いろいろ今は、ドイツ文学の研究者になっていますが、もともとはされど我らが日々という小説を書きまして芥川賞を受賞してます。そして随分話題になった作品なんですね。1960年代の学生運動を背景にして描かれた恋愛小説です。で私はその本と一緒に入っていますロクタル館の話という小説が好きで本当にごく短い小説ですけれどもラジオを組み立てる趣味を持った高校生たちの、青春小説といいますかね、そのラジオへの興味みたいなものがとってもユーモアを含めて描かれていたような記憶があります。でところでこの作品ですけれどもヴェルテルという青年が書いた手紙を編集したという体裁の小説です。婚約者のある女性に恋をして最終的には失恋をしてしまうのですがその最終的な運命がいかなるものであるかこれについては伏せておきます。では今回私が読みますのはヴェルテルが恋愛の相手でありますロッテという女性と最初に出会うその場面ですね。出会った経過を友達に宛てて書いているいわば喜びの手紙の部分を読むことになります。11分ほどになりますがお聞きください。ゲーテ作柴田翔訳若きヴェルテルの悩み。6月16日。なぜ手紙を書かなかったって？そんなことを尋ねるくせに、君は自分が学あるものの一人だというのかい？分かってくれていいはずだ。すべてはうまくいってるし、しかも、要するに、僕は我が胸に触れる交友を得たのだ。僕は、どう書いたらいいか、順序立てて説明しろと言ったって、この世に比べようもなく愛らしい存在の一人と、僕がどうやって知り合うに至ったか。無理だよ。僕は幸せに有頂天だから、良き歴史記述者にはなれない。あの人は天使だ。アホらしい。そんなことは恋する男なら誰だって言うやね。けれども、僕には、彼女がどんなに完全な存在であるか、どういうように完全であるのか、説明のしようがないんだよ。つまり、彼女は僕の心のすべてを捉えてしまったのだ。あれほどの聡明さと共存する、あれほどの単純さ、あれほどしっかりしていながら、あれほど優しい心根、あれほどに生き生きと活動的な毎日を送りながら、あれほどの魂の平静さ。いや、そんなことはみんな役にも立たぬ言葉に過ぎない。僕が彼女について言ってることなど、ただの抽象的説明だ。彼女の本当の彼女らしさの一かけらだって表現できはしない。また改めて別の手紙で。いや、ダメだ。別の手紙でなんて、今すぐ全てを語ろう。今語らなければ、いつになったってできっこない。だってここだけの話、さっき書き始めてからもう三遍も、僕は危うくペンを放り出し、馬に鞍を置かせて、駆け出しかけているんだ。朝には、今日は馬を乗り出す前と誓っておきながら、ひっきりなしに窓際へ行って、太陽の傾き加減を見ては、まだ遅すぎはしないぞと考えている。やはり我慢ができなかった。彼女の家へ行って、帰ってきたところなんだ、ヴィルヘルム。夜食のバターパンを食べて、君に続きを書くことにする。彼女が、あの可愛らしい活発な子供たち、8人の兄弟たちに囲まれている姿を見ることは、僕の魂にとって なんという喜びだろうか。こんな具合に書いていたら、何時間読まされたって君は何もわからないね。緊張してくれたまえ。僕は心を引き締めて、具体的に語ることとする。僕が、郡長の S 氏と知り合い、彼の陰性所、というよりは、むしろ小さな王国を訪ねるよう招待されたことは先日君に書いた。僕はその招待をなおざりにしていた。そして、もし偶然が僕をして、その静かな土地に隠されている宝を発見させることがなかったとしたら、僕はそこを全く訪ねないで済ませてしまったかもしれない。ここの若い人たちが郊外での舞踏会を計画したので、僕も喜んで参加することにした。僕はこの町の気が良くて綺麗な、しかしそれ以上取り立てて言うこともない、あるお嬢さんに相手をお願いした。僕が馬車を雇い、舞踏会が行われる場所まで、僕の踊りの相手とそのいとこを乗せていくことになったが、その途中でシャルロッテ S 嬢を拾う手はずになった。とても美しい方とお知り合いにおなりですわ。僕らが広い森の中の道を領館へ向けて馬車を走らせていたとき、そう僕の相手が言った。ご用心なさいまし。いとこが口を挟んだ。あの方に恋をなさってはいけませんのよ。それはまたどうして？僕は言った。もうお決まりですの。僕の相手が答えた。とても立派なお相手ですわ。今、お父様がお亡くなりになったので、その始末をしに、旅に出ていらっしゃいますけれども、それに、ご自分も叱るべき地位を探して運動していらっしゃるようなお話でしたわ。そうした話は僕にはまあどうでもよいことだった。僕らの馬車が領館の前庭の門扉の前に止まったとき、太陽は西の山上にまだ四半時を残していた。あたりはひどく蒸し暑く、ご婦人方は雷雨が来るのではないかと心配し始めた。事実、地平線に群がる灰白色の厚い雲には、その気配が濃く立ち込めていた。僕はいい加減な気象学を振り回して、彼女たちの気を紛らわしはしたが、自分でも、僕らの行楽はひどいことになるかもしれないという予感がし始めた。僕は馬車から降りた。一人の女中が門のところへ出てきて、もう少しお待ちください。ロッテ様はすぐおいでになりますと言った。僕は前庭を通って、しっかりした作りの領館へと進んだ。そして玄関前の階段を上り、扉の中へ一歩踏み入れたとき、僕の目に、いまだかつて見たことのない美しい光景が映った。玄関の広間に、11歳から下は2歳くらいまでの子供たちが6人。美しい姿の少女を取り巻いて騒いでいる。少女は中ぐらいの背丈で、腕と胸に炭鉱色の飾りリボンのついた単純な白い服を着ていた。彼女は手に黒パンを持ち、それを周りに集まる子供たちに、それぞれの年齢と食欲に応じた大きさに切って、実に優しく手渡してやっていた。子供たちはみんな、自分のパンが待ちきれず、小さな手をいっぱいに伸ばしていたが、それを切ってもらうと、本当に無邪気に、ありがとうと叫び、それぞれの晩のパンに満足して、外へ飛んで出たり、あるいは物静かな性格の子は、ゆっくりとその場を離れ、前庭に出て、ロッテ姉さんが乗って出かける馬車と、お客さんたちを眺めに行った。お許しくださいまし、彼女が言った。あなた様にはわざわざ中までおいでいただき、女の方々にもお待ちいただいてしまいまして、着替えをいたしましたり、いない間の家の用事を言いつけたりしておりましたら、子供たちに夕方のパンを分けてやるのをすっかり忘れておりましたの。子供たちは私の手でパンを切ってもらわないと、承知いたしませんものですから。僕は 何やら意味のない挨拶言葉をもごもご口にした。僕の魂のすべてはもうその姿に、その言葉の響きに、その身のこなしに強く引きつけられてしまっていたのだ。彼女が手袋と扇子を取りに小走りに奥の部屋へ戻ったとき、僕はようやく自分の驚きから立ち直るゆとりを得た。子供たちは少し離れて脇の方から僕を見つめていた。僕は一番幼い子に手を差し伸べた。それは際立って美しい顔立ちの子だった。その子は後ずさりしたが、その時ロッテが扉のところへ出てきて言った。ルイ、お兄様と握手をなさいな。そう言われると、その子は実にのびのびと僕に握手の手を伸ばしてきた。僕はもう我慢ができず、その子が小さな鼻を赤くしていることなんかお構いなしに、強烈な接吻をしてやらずにはいられなくなった。お兄様と呼んでくださったのは、僕は彼女に手を差し伸べながら言った。僕があなた方と同族である幸せに値すると、そう思ってくださったのでしょうか。おやまあ、彼女は軽やかな笑いを浮かべて言った。私どもの同族は、とても遠くまで広がりますのよ。あなた様がその中で一番いけない方なんかでしたら、私とても残念に思いますわ。彼女は歩き出しながら、すぐ下の妹で、11歳ぐらいのゾフィーに、小さい人たちの世話をよく見るよう言いつけ、お父様が馬でのお散歩から帰っていらしたら、私からよろしくとご挨拶してねと頼んだ。そして小さな子供たちには、ゾフィー姉さんをロッテ姉さんだと思って言うことをよく聞くのですよと言い聞かせた。2、3人の子供たちはすぐにわかりましたと叫んだが、6歳ばかりのおませなブロンドの女の子が抗弁した。でも、ゾフィーちゃんはロッテ姉ちゃんじゃないわ。ロッテ姉ちゃんの方がいいわ。年長の男の子たち2人は、馬車の後ろによじ登り、僕の口添えで、もしふざけないでしっかり捕まっているのなら、森に入るところまで一緒に乗ってきてもいいという許しをロッテから得た。僕らは座席につき、ご婦人方は挨拶を交わして、互いの服や、特に帽子について感想を述べ合い、舞踏会で会うことになる人たちについて、気ままなおしゃべりを始めた。そうするうちに間もなく、ロッテは御車に馬車を止めさせ、男の子たちを降りさせた。男の子たちはもう一度彼女の手に接吻すると言って聞かず、上の子は15歳という年齢に固有なあの優しさを込めて、下の子は強烈な荒っぽさでその願いを果たした。彼女はもう一度小さい兄弟たちによろしくねと言い、そして僕らはまた走り続けた。さて、いかがでしたでしょうか。私がちょっと工夫しましたのは、このロッテに出会ったベルテルが喜びを込めて友達に書いている、特にまあ冒頭の部分ですね。そしてその後に続く後半の部分では、どのようにロッテの魅力があるのかと、特に子供たちにパンを与えている場面がとても有名な場面なのですが、そのあたりから、あるいはその後のロッテとのちょっとした会話でもって、ヴェルテルの感じた魅力というものが表現できたかどうか。で、基本的に私は女性の声でも声を作ったりはしないんですね。で、私の声のままでその女性の気持ちがどう表せるかと。で、そのあたりを工夫して、読んでいます。さて、ここで、本のデータについて紹介しておきます。私が持っています本は、タイトル、ゲーテ、柴田翔訳、若きヴェルテルの悩み、筑摩書房から出ています、筑摩文庫の版です。出版されたのが2002年の10月9日、第1刷りですけれども、これを持っております。さて、この番組では、 皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。また、名作本の推薦についても受け付けております。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、次の3つをお知らせください。第1が作者名、第2が署名、あるいは作品名ですね。そして3つ目が出版社の名前です。私が気に入りましたら取り上げて読ませていただきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。